12月に入りクリスマスが近づいてきました。しばらくコリント人の手紙を続けさせていただきます。こんにちは。第一コリントの14章の33節の続きの箇所、後半からこの章の最後までを見てまいります。テーマは主の立てられた秩序と調和です。はじめに拝読させていただいてお祈りをいたします。第一コリント14章33節から、生徒たちのすべての教会で行われているように、女の人は教会では黙っていなさい。彼女たちは語ることを許されていません。律法も言っているように従いなさい。もし何かを知りたければ家で自分の夫に尋ねなさい。教会で語ることは女の人にとって恥ずかしいことなのです。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか、あるいはあなた方にだけ伝わったのでしょうか。誰かが自分を預言者あるいは御霊の人と思っているなら、その人は私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさい。それを無視する人がいるなら、その人は無視されます。ですから私の兄弟たち、予言することを熱心に求めなさい。また異言で語ることを禁じてはいけません。ただすべてのことを適切に秩序正しく行いなさい。天の父様、今朝の聖書の箇所を通して私たちに秩序を正しく歩むことがどういうことであるかを教えてください。秩序が乱れている時代でもあります。どうか私たちが困難の中にありましても、不安の中にありましても、あなたの平和のうちに歩めますようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所を問われて特に、女性の方々は教会では話してはいけないんでしょうかと、そういうふうに思われる方がいるかもしれません。また、女性の方は教えてはいけないんでしょうか。イスラエルの民の歴史の中でも女性の預言者がいました。またもう一言も教会では話していけないというわけではありません。挨拶もしますし、日常会話もありますし、お願いもありますし、祈りもします。しかし、パウロが、あえてそのように厳しく言われたことはこのコリントの教会の様子、また、黙っていなさいと厳しく戒めた背景があったことを覚えている必要があるかと思います。もう家庭の中でもですね、子供たちに静かにしてなさいと、もう一言も話さないようにって私も時々叱ってしまいます。頼むから30分黙っていてくださいとかですね、 そういうことを言うことがありますが、困難が生じている状況を平和に戻すためにパウロは、心を鬼にして語っていたという部分を覚えながらこの箇所を見ていきたいと思います。パウロは33節の冒頭で、神は混乱の神ではなく平和の神なのです、混乱をもたらすお方、混乱しているお方ではなく平和のうちに、調和のうちに歩んでおられ、そして平和をもたらすお方であるということです。コリント人への手紙の11章に、男女の秩序が混乱していることが記されています。後で振り返っていただければと思います。すでに礼拝で話したことですので詳しくは触れませんけども、教会の中で、優位に立ちたい、男性に支配されたくないと考える女性たちが、女性の印である被り物を拒んで、そして男性と肩を並べるべきだと主張し、そして男性より優位に立とうとしていたという事情がありました。当時は被り物が、つまりベールですね、それが女性のたしなみ、きちんとした女性はそれをかぶることになっていました。それは謙遜の印だったのです。パウロは言います。女性たちは自分たち の、 誇りであります長い髪は、そのままですけども、女性の謙遜の印であります、被り物を拒んでいるために、女性の素晴らしさは大っぴらに表し、そして自分たちの美しさをひけらかし、そして自分たちは優れているんだと主張していたわけなんです。そして男性に代わって私たちの方がリーダーシップを取るべきだと主張しました。それには当時の社会の中で、不当に貶められていました、女性の、苦しみや悔しさもあったんだと思います。男性にも力に任せて女性を虐げて思いのままに支配しようとしていた風潮がずっと続いていました。聖書は、神様が立てられた秩序を教えています。神様、その次に男性、その次に女性、こういう秩序を定めておられます。それは神様ご自身の在り方にもあることです。神様は父なる神、子なる神、聖霊なる神がおられて、そして父、子、聖霊の順番で一致協力しておられます。人としての尊さは大人でも子供でも同じように、神様の 地にある、父なる神、子なる神、聖霊なる神も神様としての、清さや完全性は、同じなんです。等しいんですけども、しかし、それぞれの、立場、地位がありました。神様は全てを創造し支配しておられます。しかしその支配は自分の権威や力に任せて横暴に振る舞うことではありませんでした。かえって、親が子供にするように、私たちを、祝福しようと神の御子を与えようと計画されました。そして与えられた神の御子は、神の位を捨てて人間と同じようになって仕え、私たちのためにご自身の命を犠牲にしてくださいました。そしてこのキリストと、教会との関係は夫と妻の関係と同じだと聖書は教えております。結婚式でよく読まれることですけども、教会の頭であるキリストは教会を愛してご自分のために命を捧げられました。教会はキリストを信じ愛し敬い従います。これに倣って妻は主に従うゆえに、主に従うように、教会が主に従うように自分の夫に従うように教えられています。エペソ人の手紙の5章です。少し後ろになります。新約聖書391ページの上の段です。22節23節、妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。同様に、夫はキリストが教会を愛し教会のために自分を捧げたように妻を愛し支えます。今開いていらっしゃる、エペソ書の5章の25節、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいと。これは、世界を創造された時からの神様が立てられた秩序です。女性は、男性の助け手として創造されました。夫婦だけでなく親子の関係、また、老子関係、知人と、使用人の関係において神様は、秩序を立てておられます。上に立てられた、方は仕えてくれる方を大切にし守ります。仕える立場の者は主人に信頼し、そして従い使えます。この、 上下の関係が神様によって立てられましたけども、人類が堕落してしまった結果、それが破壊されました。本来の主従関係は愛と感謝と信頼と尊敬の関係です。 その関係の中での秩序として支配する頭と従うしもべがいるのです。なぜそうなってしまったのか。罪が入ってきたからです。罪の中心には神様を拒んで、そして自分が全ての支配者になろうとする。しかしその支配の仕方は自分の欲望のために相手を利用する、役に立たなければ捨てる、そういう支配の仕方をします。それが平和が乱れている、失われる原因でした。戻るべきところは、互いに我慢することを超えて神様が立てられた秩序に従うことです。さて、コリント人の手紙に戻っていただけますか。14章の36節から38節です。神の言葉はあなた方のところから出たのでしょうか、あるいはあなた方にだけ伝わったのでしょうか。パウロは視点を変えてこの秩序の乱れについて教えます。多くの教会が同じ教えに従ってます。神の言葉はどこから出たでしょうか。はるか昔、イスラエルの民に神様は御言葉を委ねられ、1500年近くかけて聖書が整ってきています。聖書を委ねられたのはイスラエルの民です。そして神様がキリストによって救いを、約束の救いを成し遂げられて、それが全人類に広がっていきます。この救いの福音はエルサレムから始まり世界に広がったのです。しかしコリントの教会は他の教会の教えや実践を無視して、自分たちがまるで世界の中心なのように考えて、自分たちの考えに合わないと言って福音を伝えてくれたパウロを拒み、そして互いに争い合っていたという状況にあったんです。そして自分たちが神様の祝福をいただいているんだ、そして自分は神様の言葉を預かってる預言者だ、神様の祝福をご聖霊によっていただいている、まあ、それは確かなんですけども、神様の言葉を預かってる、救いを預かってると言うならば、当然神様の言葉、神様の命令に従わなくてはおかしいんではないですかとパウロは問いかけています。神様が立てた秩序に対して気に入らないからと拒んでいて、それで神様の言葉を正しいと言えるんでしょうか。聖書については時代や文化を超えて、何千年経っても何万年経ったとしても変わらないと。神様であるイエス様でさえ聖書の言葉を廃棄することはされませんでした。それなのに事情が違うから、都合が悪いからといって神様の言葉を無視したり曲げたりしていいでしょうかと問い返しているんです。そして周囲の教会を見てくださいと、あなた方のように秩序を破壊している教会はありますか。私はいろんな教会を見てきましたとパウロは言います。指導してきましたとパウロは言いますけども、あなた方のような教会はありませんよ。 そう冷静に考えさせて、改めて神様がどう命じてらっしゃるかを思い起こすように戒めたのでした。37節、誰かが自分を預言者あるいは御霊の人と思っているなら、その人は私があなた方に書くことが主の命令であることを認めなさいと。パウロ自身は聖書を深く学び、そして神様に使徒として召され、教会を築いた創設者でした。使徒また預言者は自分勝手に聖書を曲げてはいけなかったはずです。神様の命令は大切に守る、これが神様が立てられた秩序の中心です。神様の命令を守ってこそ神様を大切にしている、神様を愛していると言えるからです。第一ヨハネの5章3節をお読みいたします。新約聖書の、484ページです。第一ヨハネ5章3節、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神様は守ろうとする人を助けて導いてくださいます。そして重荷とはならないのです。コリントビトの手紙に戻っていただけますか。38節、それを無視する人がいるならその人は無視されます。イエス様もはっきりとそのことを教えられました。さて、結論として39節40節にこのことが教えられています。予言することを熱心に求めなさいと。これは全員が予言者になりたいという意味ではなく、教会全体として神様の言葉を預かっている、福音を預かっているものとして教会全体が神様の言葉をまっすぐに分かりやすく伝え実践していけるように求めなさいということです。御言葉を人々に分かりやすく伝えることは教会全員の務めです。福音を伝える命令は教会に与えられました。マタイの福音書の28章の最後の有名な言葉にある通りです。あらゆる国の人々を弟子としなさい。キリストを信じてキリストに習う者となり、教えを乞う者のとして、そしてバプテスマを授けるように、そして教会のメンバーに加わった人たちを主の教えを守り実行できるように教え訓練する、あるいは逆に教えられ訓練される、こうして実践を持って御言葉を学び、そして伝えていくこと、これが教会の使命です。神様はそのように教会を 御言葉の取り入れとして立てておられますので、そのことを熱心に求めるならば、当然ながら必要な教えは全部聖書にあります。それに従っていれば問題ありません。全員でそのことを求めていたら、教会は必ず祝され、クリスチャンは必ず祝されます。ただしと、またと、39節にありますが、二言で語ることを禁じてはいけません。解き明かしなくして異言を教会で語らないようにとも教えていますけども、神様は特殊な賜物も人によって与えられることがあります。語る賜物だけでなく、不思議なことをなす、あるいは得意分野というのはたくさんあります。神様が与えた賜物を私と違うから、一般的でないからといって、押し込めてはいけないとも教えています。それぞれ個性がありますから。ただ40節、すべてのことを適切に秩序正しく行いなさいと教えています。神様は混乱の神ではなく平和の神です。また父それぞれふさわしい、個性が与えられています。それを、全体のために、捧げて用います。どんなに素晴らしい力が与えられても、その目的を外したら、忘れたら役立てません。私たちに、賜物が与えられたのは全体の益のために、そして成長あるいは発展に役立つように、そして調和を保ってそれを用いるべきだと。今このことが忘れられているのではないでしょうか。特に経済活動においてそれが顕著かと思います。なぜ、儲けなくてはいけないのか。それは人々の、問題を解決し、人々が幸せになるように役立った報いです。収入は。しかしそれを、利益を上げることを一番にして、しまって、人が得た利益を自分のものにするという、そういう強欲にとらわれては社会は混乱してしまいます。税金を納めることを何とか少なくできないか、これは法律上大丈夫ということは個人的にはいいと思うんですけども、企業がそれをやって、できるだけ税金の少ない国で儲けを得させてというふうにしてしまったら、税を払うことは、それを通して、社会を支えるためですということを忘れてしまっている結果となっているんですね。富の偶像、それは自己中心とも言い換えられます。私たちは神様が何のために力を与えたのか、何のために富を与えてくださったのかということを覚えて、それを神と人のために用いていく、このことを忘れることがないようにしたいのです。お祈りいたします。天の父様、どうかあらゆるところに秩序を乱し、自分中心にしてしまおうという罪が、はびこります。教会もその影響を受けてしまうことがあります。しかし皆の幸せのために、今の私の、持ち物や立場が与えられているんだ、そのことを覚えて、与えられた立場を尊重し、 また相手のことを尊重して平和を築いていけるようにどうか導いてください。教会がその模範となりますように。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。